皆さんこんにちは、こなやです。今回もなあちゃんにゲスト進行役をお願いしてお便り紹介を行っていきたいと思います。で、今回のこの話なんですけれども、私がいろんなことに答えているんですけれども、その自分の個人的な考えっていうのをそうだと明確にしないで話しているっていう箇所が結構あって、まあ、そういう話し方ってまあ良くなかったなと思っています。ですので、まあ、ちょっと大変申し訳ないんですけれども、今回の話で私が話していることっていうのは個人的な意見であると聞いていただければと思います。それからですね、今回ですでにいただいていたお便りというのは全て紹介したという形になります。もし番組への感想、質問、それから、まあ、この辺間違ってるんじゃないかみたいな指摘とかがありましたら、番組説明やショーノートの方に Google フォームへの、リンクが載っていますので、まあ、そちらからご連絡をお願いします。それからなあちゃんがレギュラー出演している日々のいとまというポッドキャスト番組があるんですけれども、まあ、そちらもおすすめですので、その番組へのリンクというのもショーノートの方に載せておきました。じゃあ前置きはこれぐらいにして本編をお聞きください。こんにちは、なあさん。
こんにちは、こなやさん。今回は Spotify でいただいたコメントをご紹介させていただきます。
お願いします。
はい、じゃあ早速参りますよ。ゆうさんからいただきました。いつも配信を楽しみにしています。腸内細菌のおかげで牛乳が飲めるようになっているとは驚きでした。どういった食事によりそのような腸内細菌を育むことが可能なんでしょう。とっても興味がありますということです。
はい、ゆうさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんですけど、まあ、正直ですね、私よく知らないんです。生まれてすぐ、その赤ちゃんは母親から菌をもらうっていうのは知ってるんですね。でも、こうずっと同じ菌がそこにいるわけではなくて、なんか一生の間で変化するっていうのもなんかあるそうなんです。ただなんかその菌を食べればそれでこうすぐ腸内の細菌の構成が変わるとかそういうもんでもないそうなんです。なので、まあ、ちょっとその牛乳を飲めるようになるのがどういう感じに菌ができてくるのかとかは私自身はわからないんです。それでですね、ちょっとご紹介したい番組があるんですね。鈴木大輔さんという方がやっているポッドキャスト番組で、腸内細菌相談室っていうやつがあるんです。で、この鈴木さんという方が、腸内細菌を研究している専門家の方で、非常に内容が高度で、でも一般その専門知識がない人でも分かるような話をされているので、いや本当に質の高いいい番組だと思ってます。
ゆうさん、じゃあぜひちょっとチェックしていただいた方がいいかもしれないですね。
はい、
はい、では続いてのコメントいきますね。
お願いします。
はい、ではエガニャンさんからいただきました。がん治療といえばアメリカで詐欺があって衰退しましたが、唾でがんを早期発見できるとか線虫を使って発見とか少し前に話題になりましたが、最近の動向はどうなんでしょうというお便りいただきました。
はい、エガニャンさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
アメリカで詐欺ということなんですけど、そのがん治療の詐欺っていうのは、まあ、アメリカに限らず日本でもたくさんあるんですね。その病院でやってる普通の治療以外にこういういいのがあるみたいな、なんかそういう詐欺が本人は信じてやってるのかもしれないですけども、そういうのがあって、うん、でもやっぱり基本はですね、こう病院で受ける標準治療の方がいいっていうことになってます。で、アメリカで詐欺の話だとですね、がん治療ってわけではないんですけど、セラノスっ ていう会社があって、一時すごい注目されてたんですね。その数滴の血液でこうがんを含めていろいろな病気が高精度でわかるっていうようなことを言っていて、それでなんかすごいたくさん資金を集めた、なんか飛ぶ鳥を落とすような勢いの会社があったんですけど、でも本当はそんなことはなかったっていう、それでこう、その企業のトップが、裁判にかけられて有罪になったっていう、まあ、そういうのがあったそうなんです。で、まあ、それはそれなんですが、その、さっき、メールの中にあった唾液でがんがわかるっていうやつ、僕聞いたことなかったんですけど、まあ、これでちょっと今回調べてみたんですが、確かになんかそういう企業が日本にあるみたいです。それから線虫っていうお話ですけども、線虫を使ってがんがわかるっていうやつはこう非常に注目を受けて何度もニュースに出ていたんですね。で、それがこう企業を立ち上げて、今製品化までやってきてるということです。ただ、まあ、新しいものですから、この唾液のもそうですけれども、まあ、どれだけ信頼できるものなのかっていうのは、まあ、なかなかまだ判断できる段階ではないのかなというのが個人的な印象ですね。その、まあ、研究全般そうなんですけど、で、特に創薬なんていうのはそうなんですけど、こう、そこで実際やってる人が信念を持って進めていかないと、まあ、製品化までいかないものなんですね。なので、まあ、その実際効果がなかったりこう意味がなかったりしても突き進んでしまうっていうこともあるんだけど、でもそういう信念がなければそもそもこう治療薬ができていかないっていうのもあるんで、まあ、そういう、こう信念を持って誰かが進めてるっていうのも否定できるものではないとか、むしろ尊敬できるものであるとは思っていて、まあ、具体的に今どういう状況なのかっていうのはあんまり、まあ、正直知らないんですけれども、まあ、思ったこととしては以上のようなことがあります。
なるほどね。これなんかちなみになんですけど、
はい。
例えばその研究するときって、まあ、例えば仮説を立てて、それがまあ正しいかっていうのを、まあ、検証というかね、こう繰り返してこうやっていくと思うんですけど、なんかそれがね、こんだけお金かけたのに、やば、間違ってたかもみたいなときって、なんかどんな気持ちなんですかね。
それいい質問っていうか、すごいこう研究者のはそんにとってはこう考えさせられる質問ですね。いや、
そんな重たい感じですか？ なんか、
結
たまた
構
ま。
重いですね。
ああ、そうなんだ。ごめんなさい。
いやいや、いいと、すごい重要なポイントだと思うんです。こう研究って、ごめんなさい、ちょっと長い答えになっちゃうかもしれないですけど、研究ってこう、まあ、おっしゃられてるように仮説を立てて行うわけですね。で、まあ、分野によりますけど、まあ、それをこう実験なんかして進めていって、で、その仮説に合う結果が出たりして、それを積み重ねていって進めていくっていう感じになるわけなんですけど、まあ、実験やるっていうのはお金もかかるし大変なんで、まあ、さっきも言ったように、なんか信念を持って進めていかなきゃいけないっていうところがあるわけなんです。でも、その過程でですね、こう実験がうまくいってないのか、仮説がおかしいのかとか、よくわからなくなるような時っていうのもあるんですよ。こう、まあ、分野によりますけど、実験の性質上そうなってしまうこともあるんです。で、まあ、もちろんこう研究がうまくいかないと仕事がなくなる、なんていうか出世ができなくなるとか、そういうのはありますし、だからこう仮説、自分の持ってる仮説が正しくあってほしいっていう気持ちが、まあ、あるんで、なかなか
いや、
諦
そう
め、
やな。
なかなか諦められなかったりするんですよ。で、なんかもう結構ですね、こうどう考えてもやっぱ間違ってんだなっていうところまで行き着いて、それでこうやめるっていう、こうどうしてもそうせざるを得なくてやめるっていう形になることが、まあ、多い気がしますね。あるいはこう実験の始まったすごい初期の段階で、まあ、なんか違いそうだからやめるっていう、まあ、それだったら、まあ、スパッとやめられるわけです。 で、こう追い続けた後に辞める時っていうのは、というか、なんか受験をしてて、こう都合の悪い結果が出た時っていうのは、こうなんか
はい。
もう魂が潰されたような気持ちになるん
う
ですよね。
わ、怖い。
そうで、
怖い。だって時間も労力もお金も期待もずしって乗ってきてますもんね。
だからそういうバイアスがあるから、こう間違った解釈をしてしまうこともあるわけなんですけど、それって当然良くなくて、やっぱこう結果はは
い。
結果で受け止めなきゃいけないわけなんですよ。
なるほど
な
な。
の
まあ、
で、
じゃあちなみに。
だからやっぱなかなかこうね、決める時の気持ちは、きついもんがあります。
じゃあ、やっぱそうなんだ。これってね、ちなみに誰かが責任取らされたりとかするんですか？
なんかこう制度上責任を取るようなシステムとかがあるわけじゃないんです。
そうなんだ。よかっ
そ
た。
う、こう例えば研究費とかもらってると、そのもらった時にこれだけやりますみたいなことを一応計画として公表するんですけど、それが当然達成できなくなるわけですよね。でもそのお金もらってても、それに対して別にペナルティというかお金返せとかそういうことは言われたりしないです。というか、
なるほど。
むしろそんな仕組みだったら、みんななんか不正をするようになるので、当然そんな仕組みを作るのは良くないっていうとこなんです。
そうかそうか。隠しちゃったりとか、違う結果出しちゃったりってならないようにってことですね。
そうですね。でももちろんこうそうやって研究をしてた期間っていうのがあって、その時に結果が出てないっていうことになるわけなので、実績が積めなくなって、場合によってはこう次の仕事を見つけるのがうまくいかなかったりとか、次の研究費を取るのに不利になったりとか、そういうことが、そういう点はあります。
なるほど。じゃあ本当になんか、いや、よし、じゃあこれ、きっと正しいからって言って始めたけど、やっぱ、やめ時っていうのはすごい難しいですね。
そうですね。どんな仕事でもそうだと思うんですけど、途中にね、なんかうまくいくかどうかわからない期間っていうのがどうしてもありますよね。で、そこで引き返すタイミングってやっぱすごい難しいなって思います。
このやさんもちなみにそういうご経験はあるんですか？
もういっぱいあります。なんかうまくいかない方
そう
の
なん
ことの方が多いですから。
だ。そうなんだ。なんか頑張ろうと思いました。わ からんけど、仕事頑張ろうと思いました。
私も頑張ります。
では、最後ですね。Spotify へのコメント最後になります。頑固1193さんからいただきました。三宅イベント知りませんでした。とても興味深いお話でした。ありがとうございました。ということでした。
頑固1193、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。確かにこれ、私、三宅イベント、本当に、マジ、めっちゃ怖いやんと思ってますから、この前もお話しましたけどね。
いや、僕も記事を見てちょっと不安になってね、そうすると話したくなっちゃうんですよね。申し訳なかったです。
いえいえ、ありがとうございました。じゃあね、せっかく私、こうして、こんなさんとお話できますので、もう、私の質問にもちょっといくつかお答えいただけたら嬉しいんですが、よろしいでしょうか。
ぜひどうぞお願いします。
ありがとうございます。まずですね、すっごいもう、そもそもの話になっちゃうんですけど、お姉さん、番組の方で、論文の解説をよくしていただいてるじゃないですか。で、論文ってそもそも、出した後ってどうなるんですか？私たちの普段の生活に影響するタイミングというか、影響するのってどれくらいかかったりとかあるんですか？
なるほど。すごいいろいろありうるっていう感じですね。論文出した後なんですけど、論文はその雑誌を見るためにお金がかかるものが多いんですけど、基本的には誰でも見ることができるんですね。で、そこに書いてある知識は、例えばこう新聞とか、テレビとかそういうメディアで扱われて、で一般的に人に知られるようになったりします。で、ものでその知識によっては、それを聞いて人の考え方とか行動が 変わったりするっていう形で、まあ、人に影響することはあり得ると思います。あともちろん、そういう論文に書いてあることを使って何か新しいものを作ったりとか、新しい技術を開発したりとかっていうのがあるんで、まあ、そういうふうにこう少し段階を踏んで生活に影響するようになるっていうことはあるっていう、まあ、そういう、まあ、そういう形になると思います。
ありがとうございます。そしたらその続きなんですけど、
はい。
じゃあその例えば論文、まあ、製品とか作りましょうってなって、まあね、こう作り始めた、作ったってなっても、まあ、実は論文がこう覆るというか、実は違いましたっていうこともありますかね。
もちろんあります。有名なのはあれですよね。もう結構前になっちゃいましたけど、スタップ細胞の件が、まあそういうケー
ありましたね。
ス、
スタップ細胞はありますですね。
そうです。だからあ
懐
れ、
かしい。
ああやって、こうテレビで扱われてた段階ですでに論文として出版されてたんですけど、その後、疑念があって、論文自体が、まあ、撤回されたんだと思うんです、確か。そういうふうにこう論文自体が、まあ、なかったことになるっていうのがありますね。
じゃあ、あとね、ちょっと話、少しそれるんですけど、さっきもそうですね、研究のことをお話しされてましたけど、自分がやりたい研究をするお金って、なんかやっぱどっから出るのかなっていうのと、で、なんか誰がじゃあこれにお金出すって決めるんですかね。
そうですね。例えば企業の研究者とかだったら、まあその企業が稼いだお金から出てることが多いと思うんですけど、まあ大
ああ、
学と、
さっきの製薬会社とかですか？さっ
ああ
きの
そうで
製
す
薬
ね。
会社とか。
で、あとその大学とか公的な研究所とかだと、競争的資金と呼ばれるようなものです。こうみんなで競争して取り合うみたいな感じのお金で、まあ、主に国の予算から出てるものが多いですね。こう研究の計画書を出して、で審査してもらって、でそのうちの良かった一部の人に与えられるみたいな感じですね。でその審査は同じように大学の研究者みたいな人がやったりします。
それは、例えばプレゼントとかをするんです。ただ書類を送るっていう感じなんですか？
それもいろいろですね。まあ、特に工学のやつだと書類だけでなくって、結構タフな面接があるみたいですね。
じゃあ、科学者の方もお話がちゃんとうまくないとっていうのあるんですね。
本当そうですよ。その科学者だから、自分のやってた研究を重要な研究だと認知してもらうってすごい大事で、まあ、皆さんプレゼンは力を入れてやってますね。まあお金もらえないと研究自体ができないっていうので、まあ死活問題ですからね。
いや、すごい、むしろ面白くなってきたな。すい
はい。
ません。じゃあ続きましてですね。ちょっとまあ、せっかくこうやってお話できるんで、粉屋さんのね、こともちょっと伺いたいんですけど、どういった経緯で科学者になったんですかね。例えば学生の時とかに将来、例えば科学者になるとか、思ってたんですかね。
なんかね、いろんな人がいるんですよね。なんか子供の頃からすっごいこう科学が好きだったとか、生物が好きだったとか、なんかいろいろいるんですけど、僕はなんかあんまりで、大学入った時点はですね、そんな研究者になろうとか思ってなかったんですよ。なんか官僚とかになって働くのもいいかなとか思ってたんですけど、でもなんか公務員試験っていうのがあってですね、その大学入った後また受験すんのなんかしんどいなっていう気持ちになったんですよ。それでもともと物理化学系だったんですけど、大学で初めてその分子生物学っていうのを習って、これは面白いなと思って、で、まあ、研究者っていうのもいいなと思ったっていう順番ですね。
いや、ありがとうございます。じゃあ、これ最後の質問なんですけど、学会って何やってるんですか？ そうそう、一般人の人もね、その学会とかよく聞くじゃないですか、かっこいいなと思って。あの、参加できたりするんですか、一般人も。
ああ、はいはいはい。学会、その催しとして学会っていうのがあるんですけど、組織として学会っていうのがあって、そのなんか特定の分野の人たちが集まってる会みたいのが、まあ、あるんですね。で、それがまあ学会なんです。で、催しとして年に1回とか、そのみんなが集まるっていうイベントがあるんです。で、そのイベントとしてはですね、こう集まってそれぞれこう研究成果を発表するっていうことをやるんです。プロジェクター使ったプレゼンみたいなのとか、あのポスターを貼って、あのワイワイ話しながら情報交換するとか、まあなんかそんなことをやったりするんですね。だからその集まりとしての学会っていうのは、そういう情報を共有する場っていう感じです。それからあの一般の人でも参加できるかっていうところですけど、あのあまり私自身あんま詳しくないんですけど、あの少なくともその学会の会員以外でもその催しに参加はできるみたいです。なんかアウトリーチ、こう外へ向けて発信しようっていう取り組みをしてる学会っていうのも結構あって、その学会の期間中に一部こう一般向けの講演とかをやってるところもまああったりはするんで、そういうところに参加するっていうことはできるんじゃないかなと思います。で、まあちょっと多分こう個別の学会ごとにこういろいろあの違うっていう、そういう状況なんだと思います。
はい、
はい。
いや、ありがとうございます。いや、なんかその皆さんみたいに今ね、生活してる中でどう、これってどうなのとかいうよりは、なんか科学者の人って何やってんだろうっていうのが先行してしまいまして で、まあ今のような質問になったんですけど、なんかちょっと思ったよりこう、まあもちろんやってることは高度なことでされてるんですけど、なんかプレゼンしないといけないとかね なんかもし、ね、なんか失敗しちゃったらやっぱり絶望するみたいな、なんか同じだなと思って なんかちょっとだけ私としては親近感が湧いたので、質問に答えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。そうですよね。なんか中で感じてることは結構普通かなって思います。
そうですね、同
はい。
じ人間だったんだと思いました。では以上で、Spotify へいただいたコメントと、私からの質問は終わります。
あの、なあさん、私が一人ではなかなかお便り会ができないという状況があって、あの無理を言ってこう助けていただいたわけで、あの本当にどうもありがとうございました。
いえ、もうこちらこそ本当に楽しかったです。ありがとうございました。
何にもないですね。なんか こうぬるっと研究室に入っていって、ぬるっと仕事を始めます。